はい、それではレビ記の6章を開いてください。今日は6章の途中から7章まで、やっていきたいと思います。はい、私たちは合計5つの捧げ物について教えを見てきました。全焼の生贄、穀物の捧げ物、交わりの生贄、それから罪のための生贄、それで代償の生贄であります。でこれが6章の7節までに書いてありまして、そして8節からですね、そしてこの7章の終わりまでが、いかにしてその捧げ物を祭司が受け取っていくかということなんですね。でこれまでのこの神様のインストラクション、この神様が教えているのは、礼拝者の視点からその捧げ物を携えてくる者の、この視点からのものが多かった。もちろん祭司がこうしなければいけないというのももちろんたくさんあったんですけれども、今度はですね、この持ってきた生贄や捧げ物をどのようにして祭司が受け取るのかということなんですね。で改めてここで知ってほしいのはですね、祭司に対する教えの時に、私たちがこれはなんか牧師さんがやることだとか、そういうふうに捉えたら一巻の終わりです。ですね、何を言ってるかと言いますと、新約聖書の、大きな特徴は、すべての人に御霊が注がれて、すべての人が神の前で祭司になっているということなんですね。ここが大きな違いです。ね、聖霊の働きによってすべての人に聖霊が与えられて、そしてその霊的、その力によって神にそれぞれがお仕えするというこの中にあるわけなんです。ですね、だから6章の8節から読むものはですね、この私たちがキリストにあって直接ですね、この適応していく、学び取っていくことのできる箇所であります。ペテロの第一の2章の4節と5節を読みします。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。ここですね、この神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますということなんです。でこの祭司という働きはですね、捧げることも大事なんですが、受け取ることも大事なんです。この神からのものを受け取って、そして自分のところに入れていくことになる、これも大きな奉仕になるということなんですね。これ意外な点だと思いますね。この捧げる、祭司とか主に仕えるというとですね、どうですか、私たちは自分の持っているものをこう神様にお返しするっていうですね、なんか悪く考えてしまうと吸い取られるみたいなね、そういうふうに捉えてしまうかもしれませんが、いや実は受け取るというところにこの大きな働きがあるんですね。これをね、見ていきたいと思うんですね。では8節ですね。主はモーセにこう告げられた。アロンとその子らに命じよ。全焼の捧げ物についての教えは次の通りである。全焼の捧げ物そのものは一晩中朝まで祭壇の上の炉焼にあるようにし、祭壇の火をそこで燃え続けさせる。祭司は雨布の衣を着て、雨布の桃引きを身につける。そして祭壇の上で火が焼き尽くした全焼の捧げ物の脂肪の灰を取り出し、祭壇のそばに置く。それからその装束を脱ぎ、別の装束をつけ、 脂肪の灰を宿営の外の清いところに運び出す。祭壇の火はそのまま燃え続けさせ、それを消してはならない。祭司は朝ごとにその上に薪をくべ、その上に全焼の捧げ物を整え、その上で交わりの生贄の脂肪を焼いて煙にする。火は絶えず、祭壇の上で燃え続けさせなければならない。消してはならない。ということですね。この生贄を捧げていくときに、ここで強調されて、これ全書の生贄ですけれども、強調されているのは、火が消えることなく捧げていなさいということなんですね。で、まあ、ある意味でそのために、例えばこの脂肪によって、この燃え尽くした後でこの灰になったものをですね、この取り出して、まあ、この消え、ちゃんとこう燃焼するようにするということもありますし、そして、この交わりの生贄っていうのはこう脂肪を捧げていくわけですよね。で、その脂肪を使って、まあ、このずっとこの燃焼しているようにして、行くというこの絶えずですね捧げていくということが、まあ、強調されているわけなんです。で、私たちがこの新約聖書を見ますとですね、まあ、ここでイエス様ご自身がそうであったように、私たちも神に捧げられたものとして絶えず捧げていくことが進められているわけですね。イエス様が父なる神に捧げてない時は何一つなくですね、寝る時も起きている時も捧げていました。じゃあ嵐の中でぐっすり眠っている時も捧げてた。その通りですよ。信頼して捧げていましたですね。なんでこんな大変な時にって言ってね、あれは向こう岸に渡ろうとイエス様が言われて、でそれでその父なる神にこの委ねておられたお姿なわけなんですね。で、弟子たちに対して、弟子の一人に対して、このお供したいということを言った弟子に対して、枕するところもないとイエス様が言われました。イエス様はこの夜も昼も、父なる神に捧げられた方としてご自身を、生かしていたわけなんですね。で、同じように私たちが神の憐れみによって生ける供え物として捧げなさいと言われている、それがあるとき、どんなことをしていても、食べていても飲んでいても、主の名によって行いなさい、また神の栄光を表すために行いなさいということで、私たちが捧げていないということがないわけです。そのために細心の注意を払う必要があるわけなんですよね。どうしても私たちはこの主に捧げるってこのなんか仕事みたいになってですね、そしてもうこれを休憩して捧げない時があるっていうふうに思ってしまいますけれども、いやいやいや、すべて、どんな時でも神の御前にいるんだということを忘れてはいけない。そして天布の服装であるということがここで特徴としてありました。まあ、天布というのは白いわけで、この清さを表していますけれども、灰を捨てるときも注意しています。まず、天布が聖女、この庭の中ですね、この外庭の中の、この幕屋の中における、この天布は、それ用の天布があるわけなんですね。そして、外に出すときには別の装束ですね。これをつけるということで、この清さを保っているわけです。ですね。この清いっていうのは分かたれているっていうのは基本的に大事なことで、この世と分かたれている、汚れと分かたれている、神ではないものから分かたれて、まあ、いるわけで、で私たちがね、この教会生活を歩んでいくにおいても、もちろん日常生活で信仰生活もそうなんですけれども、この世のものと一緒にしていかないですね。で、これとっても大事ですね。なんか見た目は同じだし、着てるものも同じだしね、じゃあなんか混ぜていいのかって言ったらそうではなくて、本当に神のものになっているっていうことをですね、私たちは知っていく必要がある。で、 灰もですね適当に捨てるのではなくて、この、この決められた外の清いところ、ここですね。だから普通の中のところにゴミ捨て場に捨てるんじゃないんですよ。清いところに、まあ、捨てなければ、まあ、いけないと、まあ、いうことになるわけなんですね。で、これがまずあって、私たちがこの受け取るものが、まあ、こうあるわけなんですよ。次は穀物の捧げ物についてなんですが、穀物の捧げ物についての教えは次の通りである、14節ですね。アロンの子らは祭壇の前でそれを主の前に捧げる、すなわち、その中から穀物の捧げ物の 小麦粉一つかみと油を覚えの分として取り出し、穀物の捧げ物の上の乳香すべてと一緒に主への香ばしい香りとして祭壇の上で焼いて煙にする。で、残りの分はアロンとその子らが食べる。それを種なしパンにして聖なるところで食べる。それを会見の天幕の庭で食べる。それにパン種を入れて焼いてはならない。私はそれを食物の捧げ物のうちから彼らの取り分として与えた。それは罪の清めの捧げ物や代償の捧げ物と同じように最も聖なるものである。アロンの、子らのうち男子は皆それを食べることができる。これは主への食物の捧げ物のうちからあなた方がいよいよ受け取る永遠の割り当てである。それに触れる者は皆聖なるものとなるということですね。はい、ここで穀物の捧げ物は食べるということ、これが最も聖なるものであるということなんですね。はい、ここね、永遠の割り当てとかね、非常に、こう大事なものとして最も聖なることであるということを言っているわけなんですね。なんでなのかとこう思うかもしれませんが、いや、私たちも知ってるんですよ。教会も命じられているイエス様から、最も聖なるもの、キリストの肉とキリストの流された血に預かるときに、このパンを食べ、しかも、当時は杉越の祭りの食事の時でのパンですから、種なしパンを、まあ、食べていた。で、これが聖女 この庭の中で食べなければいけないということですね。このようにして食べるという行為は中に入れるという行為であって、一つになるということを表しているわけなんですよね。もうこれはね、全くほら、私たち第一ヨハネとかいろんなところで学びましたが、グノーシス主義とはもう相反するもので、まあ、グノーシス主義っていうのはこの食べることとか肉の、肉体における営みっていうのは汚れているものっていうか、この悪だっていうふうにね、見なしてましたけど、そんなことは全くなくてですね、食べることがこの聖なることなんです。なぜかって言ったら、一つになるですね、この中に入れるっていうことなんですですね。で、これを神様から与えられて、まあ、いるわけです。まあ、穀物の捧げ物ってのは基本的にキリストの命があり、そして油が混ざっているということは、この聖霊が与えられているということで、はい、これが、私たち、この聖餐式の時に、この行っていることなんですね。イエス様が言われました、ヨハネの6章の56節で、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまりますって、ここまで霊的な作業なんですね。私たち本当に大事ですね。この聖餐に預かるっていうことは、本当にこの本当に聖なることを行っているっていうことです。そしてこれはですね、一般のイスラエル人の穀物の捧げ物で捧げた残りのものですね。で、これを祭司がこの仲介者としてこの受け取っていくということなんです。だから、これが私たちの奉仕っていうことをね、本当に覚えておいておくというんですね。奉仕っていうと、どうしてもこうなんていうかな、与えるっていうんですか、これ自分の持っているものをこう出していくっていうね、ありますけれども、こう受け取っていくっていうのも、これ大きな務めなんですよ。神の聖なるものを受け取っていくんですからですね。 これを私たちがしていくことによって分かち合って、そして仲介をしていくっていうか、この今度は他の人たちに神の清さを表していくということになるわけなんですね。この神の神殿が、私たちが集まるところに、そこにもう神殿があって、そしてこの神を証ししていくことになるわけなんですよ。で、19節いきますね。19節です。あ、違うか、いいのかな。そうですね、19節ですね。主はモーセにこう告げられた。アロンが油注がれる日に、アロンとその子らが主に捧げる捧げ物は次の通りである。小麦粉10分の1エパをジョークの穀物の捧げ物とする。朝は半分は朝、もう半分は、夕方の分である。それを油でよくこねて平鍋の上で作り、粉々にして焼いた穀物の捧げ物として携えていき、主への香ばしい香りとして捧げる。彼の子らのうち、油注がれて彼の後を継ぐ祭司がこれを行う。それは主のための永遠の割り当てであり、完全に焼いて煙にしなければならない。祭司の穀物の捧げ物はすべて完全に焼き尽くすべきであり、食べてはならないとあります。先ほど読んだ16節から18節は、これは、14節か、14節から18節は、これは一般のイスラエル人が持ってきた穀物の捧げ物ですけれども、発祥以降で認職式があります。このアロンとその子らが、この祭司の務めを行う認職ですね。任命されて、これを行っていく。その時にですね、この油注がれる日にって書いてますけれども、その時の穀物の捧げ物は、食べてはならないってこう言ってるんです。で、なんでか、だって仲介する人いないから。仲介がいないからですね。で、一般の人は仲介者がこの祭司ですけども、祭司と神様の間の仲介っていうのはないから、それはもう神様が全て受け取るということであります。で、興味深いのは、ここで、平鍋の上で作る、この油で読んでこねてね。で、これフライパンですよね。そして粉々にして焼くということで、粉々にするっていうのがね、これ2章にも穀物の捧げ物でありましたけれども、砕かれているっていうことで、これ聖書の中、他の聖書の箇所では、砕かれた魂というですね、この言葉がありますけれども、本当にこの祭司の務めを行っていくっていうものはですね、何が必要かって言ったら、砕かれた心が必要だということですよね。で、自分の弱さを知っている。で、その中で神の恵みを知っている、憐れみを知っているっていうものが、この恵みの務めを取り行っていくことができるわけですね。他の人々の弱さに同情できる。まあ、そういうことですね。では、24節です。主はモーセに、こう告げられた。アロンとその子らに告げよ。罪の清めの捧げ物についての教えは次の通りである。罪の清めの捧げ物は、全焼の捧げ物がほくられる場所、主の前でほくられる。これは最も聖なるものである。罪の清めの捧げ物を捧げる最中はそれを食べる。それを聖なるところ、会見の天幕の庭で食べる。その肉に触れるものは皆聖なるものとなる。またその血が少しでも衣に跳ねかかった時には、あなたはその跳ねかかった衣を聖なるところで洗う。捧げ物を煮た土の器は砕かれなければならない。聖堂の器で煮たのであれば、その器は磨き水で注ぐ。祭司の家系に属する男子は皆これを食べることができる。これは最も聖なるものである。しかしその地を聖女のでのなだめのために会計の天幕に持っていった罪の清めのための捧げ物は食べてはならない。これは火で焼くと、ありますが、罪の清めの捧げ物ですね。30節に血を聖女でのなだめのために会計の天幕に持っていったって覚えてますかね。これ祭司が罪を犯した場合ですね。で、もう一つは、このイスラエルの民全体が罪を犯した場合というのは、その血をですね、この会見の天幕、つまり聖女の中にある公壇ですね。 この、金箔でこう覆われていて、そして香を焚くための段ですね、これが垂れ幕の前にあって、で、そこでこの香を焚いて、この至聖所にその香の香を、こので覆うようにするわけですけれども、そのところにあるこの香壇、四隅にこう角がこう刻まれているわけですね。でそこに血を塗るわけですよ、その携えた血を持って塗るんですね。でこれを行うわけです。でこの時にはこの全焼の、あそこの祭壇のところでですね、この脂肪を焼くわけですけれども、肉とかこの他のこの汚物とかそういうものは宿営の外で、この焼かなければいけないというふうにありました。これキリストが、これをキリストご自身を表していて、宿営の外というのはエルサレムの外でイエス様が十字架の上で罪を負ってくださったことを表しているわけなんですけれども、だけれども一般の民はそういうふうにする必要ないわけですね。祭壇のところ、祭壇というのは聖堂の祭壇ですね、これバーベキューするところですね、このそこに血を、このそこにある角に、この血をあてがって、で残りはこの祭壇の土台に血を注ぐということで、あります。でこれがこの時の一般の、イスラエル人の罪のための捧げ物は、罪の清めのための捧げ物は最も聖なる肉になるって言うんですよ。これを食べなさいと、先ほどのこの穀物の捧げ物と同じ原理ですね。でこれを行いなさいと言っている、はい、私たちはキリストの体に預かるということ、まあこれは私たちはパンを食べるわけですけれども、キリストの体に預かるということです。で私たちがキリストの体を預かるときに、裂かれた体に預かる、つまりこの罪を負われた魚に、私たちは預かって、これが最も清いものだとして食べていくわけなんです。で流された血というのは当然ながら清いものであって、でそれを、この、衣に跳ねかかったらそれを洗わなければいけないと。だから、他の用途に使ってはいけない、これ最も清いものをですね、この他のものと混じり合わせてはいけないということで、衣にかかったのはこの聖所の中で外に持っていっちゃいけないんです。この衣自体はね、外に持っていっちゃいけないわけですね。でこれ中で洗って、そしてあと煮たものですね、この肉を煮たもの、これ聖なるものですから、でこれを他のものに混じることがないようにですね、聖堂の場合はこう磨くことができますよ。でも器って土の器ってほら染み込んじゃうから、もう遅いっすよね。まあ今のね、私たちのね、器っていうのはなんかこう塗ってるからさ、その中に染み込むってことはないんですけれども、まあ当時はそういう技術はないでしょうから、こう入っていってしまう。だからもうこれはもう割るしかないっていうですね、もうここまで徹底してるんですね。これほどこの清いものであるということがわかるわけですね。神のみが受け取るこの血であり、またその肉には私たちが共に預かっていくということになるわけなんですよ。だね、これに読み進めてるとね、いかにこの聖餐もそうだし、礼拝っていうのをないがしろにしてはいけないなっていうことを思いますね。この第一コリントの方ではこの主の晩餐をですね、このないがしろにして、あるものは弱くなったり、あるものは死んでしまったりしたって書いてますけれども、本当にこの本当にイエス様の十字架を覚えるっていうことがね、いかに清いことかっていうことを思わされます。ということで、罪の清めのための捧げ物でした。今度ね、大小の捧げ物です。7章の1節から7節まで。大小の捧げ物についての教えは次の通りである。この捧げ物は最も聖なるものである。大小の捧げ物は全焼の捧げ物をほふる場所でほふる、そしてその血を祭壇の側面に振りかける。その脂肪はすべて捧げる、すなわち油ごと内臓を覆う脂肪、2つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた肝臓の上の小葉である。祭司はそれらを祭壇の上で主への食物の捧げ物として焼いて煙にしなければならない。これは大小の捧げ物である。 祭司の家系に属する男子は皆これを食べることができる。それは聖なるところで食べなければならない。これは最も聖なるものである。罪の清めの捧げ物と代償の捧げ物についての教えは一つである。代償の捧げ物はそれを用いてなだめを行う祭司のものとなるということで、このなんで清め、罪の清めの捧げ物と同じかって言ったら、あれですね、肉が最も聖なるものになって食べることができ、食べるようにしなさいということであります。で、代償の捧げ物については、この5章と6章の、7節までのところに書いてあったんですね。で、ここではこういうことを行った場合、代償の捧げ物を捧げなければならないというふうに書いてあるんですよ。で、詳しくですね、どのように捧げるかということについては、書かれていなかったんですけれども、ここにね、結構詳しく書かれています。ですね。で、じっくりとですね、見てみますと、あれですね、罪の清めのための捧げ物と若干違うんですよ。覚えてます？罪の清めのための捧げ物って、角に血を塗るということの他の血はですね、土台にもう流しちゃうんですよ。このための血なんですね。この角の血、これで救いが、この血によって、この救いの力を与えられるっていうかな。そういう意味合いがあるわけですけれども。で、これは罪の清めのための捧げ物ですけれども、ここではですね、側面に血を注ぐって書いてあります。側面ですね。で、これは全焼のための、全焼の生贄と、あとは交わりの生贄も全く同じで、この側面に注ぐっていうことです。この主にも清められたものとして、このキリストの血が、私たちにもあてがわれていくっていうのかな。そういう、代償の捧げ物でも全く同じように、この側面に注ぐっていうのが、これ一つ書いてあります。で、もう一つはですね、そうですね、さっき今言いましたように、この、祭壇の角に塗るということの記述がここにはないんですね。だからやっぱり罪のための生贄っていうのは清めのための生贄、神に対する清めなんですよね。で、代償というのはやはりその後ですね、この和解をしていくためのその罪を償っていくためのこの具体的な危害を与えているわけですから、で、そのためのこの捧げ物なわけで、また別なんですよね。これは代償の捧げ物のところでもじっくり学びましたが、私たちね、両極端どっちもいけないわけですけども、神の清めがあるわけですね、罪の。で、これだけじゃダメなんだ、誰かに危害を与えてるんだったらね、やっぱその人にやっぱ償わなきゃいけない。で、それが神様のデザインで、その逆もあれで、なんか自分がなんかそれで相手から許してもらわなかったら神から許してもらえないとかね、でそれも間違いですね、うん、どっちもあるっていうことが、これが私の記憶を歩んでいく上でとても大事なことになっていくわけですけれども、はい、ここも祭司が食べるんですよ。でね、8節から10節興味深い。祭司がある人の全焼の捧げ物を捧げる場合、捧げた全焼の捧げ物の皮はその祭司のものとなる。さらに釜ので焼いた穀物の捧げ物はすべて、また鍋や平鍋で作られたものはすべてそれを捧げる祭司のものとなる。しかし油を混ぜたものや乾いたままの穀物の捧げ物はすべて、アロンの子らの全員のものとなり、等しく分けることができると。はい、ここね、結局ほら、やっぱここでも受け取ってるんですよ。この一般のイスラエル人の、この捧げ物を、まず全焼の場合は、全焼の生贄の場合は、皮が、ね、やっぱ何かと便利ですよね、この、皮。ね。なんだろう、いろんなことに使えるわけですけど、これが祭司のものとなると。そして、穀物の捧げ物については、その焼かれたものではない。だからもうなんか油を混ぜただけのものとか、あとは乾いたものの穀物は、これはアロンの子らの全員、だから女の、祭司を含めてね、女子供を含めて、こう、全部のものとなって等しく分けることができると、このアロンの子らって言ってるから、このは、その家系ですね、すべてね。 で与えられるんですけれども、だからこれは彼らの生活的なものがあるわけですね。こう食べていく。でも礼拝的なものはこのその場で焼かれたものっていうですね、このイスラエル人が持ってきたものはそこで祭司が食べることになるというね、食べる仕事なんですよこれ。わかります？そしてあと生活するためにこうやっていくわけですよね。なんかね、これ例え良くないんですけど、予的な例えでね、こうスーパーマーケット行ってさ、この試食シーンがあるじゃないですか。こう食べてね、その場であってこう食べて、そしてちゃんと物を買うわけじゃない。そしてこれ食べるわけでしょうね。だそういう感じで、このその神様に捧げているこのこれも礼拝行為として食べていると同時に、また家に帰ったらこの食べていくということを行っていくということで、やはりね、受け取って食べていくっていうのがこれね、神への奉仕になってるんですよ。いやもちろん私聖餐式の時はね、それ若干少しだけやってますけれども、霊の捧げ物を捧げなさいってさっきね、第一ペテロに書いてあったように、私たちが受けていくということね、これ大事ですね。でこの受けるっていうのはね、必ずしも何かこう礼拝をして御言葉を食べていくとやるとか賛美をするとか、まあそういうこともあるんですけれども、奉仕をしていくっていうのはこれ大いに受けますね。パウロが私は御霊の賜物をこう分け与えたいから、いやあなたたちからも受けたいからっていうことをこれ ローマの一書に書いてる。だからこれ自分が与えることによって受けるんですよね。皆さんも経験してると思います。皆さんも経験してると思う。まあ、例えば日曜学校とかでね、子供たち、教会学校で子供に教えるときですね、いや僕、私も祝福されましたよって。で、どういう意味で祝福されたかって言ったら、一つはね、今までは漫然と見てた御言葉をね、もう教えるっていうことでね、まあ、学ぶわけですよ。そこで受けるわけじゃないですか。で、もう一つは子供たちがね、こう反応して、子供たちが神様に、こうだこうだっていうこう姿を見てですね、私たちも祝福を受けるわけですね。で、この受けていくっていうのね、ものすごい大きな役割になっていくんですね。では今度は19節からですけれども、いいですよね、違いました、あ違う、まず19節じゃないや、どっからだかな、11、はいはいはいはい、交わりの生贄のところですね、ということで、ね、ちょっと私が、あ、はい、1ページ、間違ってました。今度は交わりの生贄についての教えなんですね、この11節から。でこれは交わりの生贄っていう特徴が、神と人が同じものを食べていくことによって一つになるという大きな意味があります。だから一般のイスラエル人も食べていくんですけれども、まあ、祭司もそこに深く関わっていくということなんですね。主に捧げられる交わりの生贄についての教えは次の通りである。もし感謝のためにそれを捧げるのなら、感謝の生贄と一緒に油を混ぜた種なしの和型パンと油を塗った種なしの薄焼きパン、さらに油を混ぜてよくこねた小麦粉の和型パンを作る。感謝のための交わりの生贄と一緒に種入り和型パンを捧げる。そしてそれぞれの捧げ物から一つずつを取り、主への奉納物として捧げる。これは交わりの生贄の地を振りかける祭司のものとなるということですね。はい、交わりの生贄っていうのが実は、この7章によると感謝を捧げる生贄と次に出てくる聖願の生贄っていうのがこうあるわけなんですよ。で私たちね、感謝をいつもしていなさいとか感謝ですっていうのをね、パウロ何度も何度も話してるでしょ。あれはもうめちゃめちゃレビ記的なんですよ。レビ的なんですよね。感謝をしているっていう。なんでかって言ったら、これをね、感謝の生贄として、この表しているこの穀物の捧げ物の中でそれを表していくっていうことなんですね。でこれは食べていくんで、基本的に食べるんですけれども、興味深いのはこの種なしのパンが圧倒的に多い中で、少し種入りの和型のパンって、種入りこれあるんですよ。ってなるじゃないですか。で興味深いですね。でこれね、レビ記の23章を見ていくと分かるんですけれども、五旬節の時ですね、この小麦を の初穂を捧げていくっていうですね。でその時にもやはり種入りのパンを捧げるっていうのが出てくるんですね。この交わりの中で種入りのパンが若干出てくるというところに、いやいやいや、これがやはり、この交わりの中にパン種があるというリアリティを、現実をですね、教えているんじゃないかなと思いますね。もちろん私たちは種のなしのままでいなければいけないんですけれども、イエス様が天の御国の奥義の例えでですね、覚えてますか、この良い麦の畑のところに悪魔が来て毒麦の種を撒いた話をされてですね、で毒麦だと分かったんですけれども、しもべたちが、私たちが行って毒麦を抜き集めましょうかと申し出たところ、主人はいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない、だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい、収穫の時に私は狩る者たちにまず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方を集めて私の蔵に納めなさいと言おうと言いましたですね。でこのように、この毒麦も入ってしまっていて、これが終末、この世の終わりの時に神が裁かれる時までこの刈り取られないというですね、この現実もあるということですですね。明らかにされた時に抜き取るんだということなんですね。だから私たちは罪を許容してはいけないんですが、そのありのままの人たちが来てキリストにあって成長していくにあたって、その肉というものを持ってしまっている、だから新約聖書の教会というのは問題がない教会、何一つないわけですね。だから手紙を書いたんですよね。この教会問題があるからもう来ませんとかね、もう教会は問題があります、問題がありますって、一番問題だよねそれはね。聖書的じゃないから、聖書的じゃない、完璧な教会どこにあるんですかって、それが一番危ないんですよ。だってイエス様がそれは裁きを、このこほん、裁きはこの終わりの日に行うって言われたわけですからね。そして次に15節ですね、7章の15節かなですね、あ、いいですね。感謝のための交わりの生贄肉、あ、違うな、間違えた、ごめんなさい、失礼しました。なんだ、ね、なんか私ね、さっきから変なことやってるね。どこにいましたっけ？14まで、7章の14、
そうです、
7章の14までね、はいはいはい、交わりの生贄の、あ、そして15も読んだかな、いや違うね、読んでないね、
15から
ですね、はい。で感謝のための交わりの生贄の肉はそれが捧げられるその日に食べ、少しでも朝まで残しておいてはならない。でもしその捧げ物の生贄が聖画の捧げ物、あるいは進んで捧げるものであるなら、その生贄が捧げられた日に食べなければならない。残ったものは翌日食べても差し支えない。生贄の肉の残ったものは3日目に火で焼く。もしも3日目にその交わりの生贄の肉を食べるようなことがあれば、それは受け入れられず、それを捧げる人のものとは見なされない。これは不浄のものとなり、これを食べる者はその咎を負わなければならない。このようにあります。で、この、ね、感謝の生贄の最後の文が15節だったんですよね。でこれが、ですね、交わりの生贄と共の、この共にね、この感謝の生贄はパンがあったんですけれども、この生贄そのものはあれですよ、肉ですよね。で、これを、肉ね、その日のうちに食べなきゃいけないんですよ。少しでも朝まで残してはいけないんです。いや、いいじゃん、取っといてもって。なるじゃん。で、これを分かりやすく言うと、感謝の生贄って、昨日、感謝したから今日は不満言っていいや。ならないですよ。感謝ってその時々に与えられる神の恵みに応答してるわけじゃないですか。で、絶えず、いつも感謝する、いつも喜んでいなさい、絶えず祈って全てのことに感謝しなさいですね。感謝を全てのことにおいて捧げていくわけで、でこれ 貯めておくことできないんですよ、感謝って。その日のうちにロークは垂れると、イエス様言われたように毎日捧げていくものであって、その感謝っていうのはもうその時に食べていくものなんだということになるわけなんですよね。でね、続けて16節から今読んだ、この18節までの内容というのは、これ聖願の捧げ物、あるいは進んで捧げるものっていうことなんですね。だから私はもう本当にこの神様の前で、まあ、こうやっていきたいっていう思いがあるわけじゃないですか。ね、から私たちクリスチャンでも当然あるわけですよね。で、これが、まあ、当時のイスラエルの人たちにとっては、この聖願の捧げ物なわけです。まあ、イエス様が戒めて、その時に形骸化してたので、はいははい、いいえはいいえと言いなさいと、誓ってはならないとありましたけれども、まあ、いずれにしてもその誓いというものがあって、それを捧げていくわけですね。で、これは3日目には焼かなきゃいけない。で、1日目、2日目、そして3日目。まあ、であるわけですけども、この3日っていう3っていう言葉ね、この確認するみたいな意味合いがありますね。この3日目によみがえったっていうとあれですよね、あのイエス様が確かによみがえられた、死んでいたのによみがえったっていうですね、こういう今意味合いがあるわけですけれども、この捧げていく聖願っていうのがですね、もう持続的なものなわけです。感謝っていうのも瞬、そう、なんていうかな、その場で行っていくっていうかな、即興的なものって言ったらいいかな、この感謝するっていう。でも捧げていく、この聖願を立てるっていうのはもうちょっとこう持続性があるものですよね。だから次の日も食べていいんですけれども、3日目になったらその誓ったことを再確認していく必要がありますよね。再確認、だからこの3日目まで食べては、これなんていうかな、やっぱりいやもういいや、いや誓ったことはもう忘れちゃうみたいなね、まあ、だから3日坊主っていうのはね、なんか聖書的かもしれない。ね、そういうことになるわけなんですよね。で、次いきますね。19節。また何であれ汚れたものに触れた肉は食べてはならない。それは火で焼く。そうでない肉は清い人であれば誰でもその肉を食べることができる。しかし、その身に汚れがあるのに、人が主に捧げられた交わりの生贄からの肉を食べるなら、その人は自分の民から断ち切られる。また人がどんなものでも汚れたもの、すなわち人の汚れや汚れた動物、またあらゆる汚れた忌むべきものに触れていながら、主に捧げられた交わりの生贄の肉を食べるなら、その人は自分の民から断ち切られると、まあ、いうことなんですが、この汚れたものが触れてはいけないということなんですね。で、特にこの、まずね、この汚れたって、まあ、いろんな場合の汚れたことをここで書いてるんですけれども、交わりの生贄って、その通り神との交わりにおいてですね、その時にこう汚れが入ってはいけないということを表してるわけですね。で、いろんな場合っていうのは、これね、汚れた動物に触れているとかね、で、あとはその汚れてしまっている人に触れているのに交わっているとか、でこういうことがあってはならないわけなんですよ、でこれはもう神との交わりにおいて私たちも汚れから離れなければならないということは、パウロの手紙などによっても新約聖書で分かるわけですね。エペソの5章の3節で、あなた方の間では聖徒に清いものにふさわしく、みだらな行いもどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえしてはいけませんということで、主との交わりの中で汚れがあってはならないということであります。では22節ですけれども、今度脂肪と血ですね、これに対して、ちなみに断ち切られるっていう言葉がありますね。これね、交わりから断ち切られる、これ共同体から断ち切られるっていう意味です。でこの、まあ、死を意味してしまうわけですけれども、いわばこう神の民ではなくなってしまうっていうのは強い意味がありますですね、 で22節、主はモーセに告げられた。イスラエルの子らに告げよ。あなた方は牛であり羊でありヤギであれ、そのどの脂肪も食べてはならない。動物の死骸にある脂肪や野獣に噛み裂かれた動物の脂肪は何に使っても差し支えない。しかし決してそれを食べてはならない。食物の捧げ物として主に捧げられた動物の脂肪を食べる者は自分の民から断ち切られるからであると。またあなた方はどこに行っても鳥でも動物でもどのその地を一切食べてはならない。いかなる地でもこれを食べる者は皆自分の民から断ち切られるということで、これ以前にもあったんですけれども、まあ、脂肪ですね。で特にこの死骸ですね、それにある脂肪、まあ、死んでいるものっていう自体がもう汚れていますけれども、特にその脂肪ですね。でこれね、他の用途では使っていいって書いてあるんですよ。まあ、何でしょうね、この、火をつける時のなんかこう着火剤じゃないけどさ、そういうのにも使ったかもしれないし、だけど食べてはいけないってことですね。食べてはいけない。でこれ、交わりの生贄においては、脂肪が神の食べられるものだということで豊かさを表して、まあ、いるわけで、これを、自分が取ってってはいけないという、で、同じように血を食べてはならないと。これはもう、血は命そのものでありますから、もう神のものなんですね。これはどっちも神のものなんですよね。これ脂肪も神のものだし、そして血も神のものです。だからこの領域に入ってはいけないわけで、この心をね、油で肥え太らせてるみたいな表現があるんですよ、この、聖書の中にね。鈍い心ですね。この私は豊かになったってラオディケの教会がまさにそうですね。あと血についてはこれはまあ、殺人はまさにそれを血を食べるみたいな行為ですけれども、まあ、それでなくても、この、ないがしろにすることですね。命をないがしろにして、しかも、キリストの血をないがしろにすると、まあ、これがまあ私たちの今の、このことに当てはまって、まあ、行くことになる。これも断ち切られるわけなんですね。で、この交わりの生贄について話していたとき、これ一般の人たちのね話に、このなんかちょっとこうずれて話していってるんですけど、またこの祭司の話になるかな。あ、違いますね。ごめんなさい、最後まで、あ、そうですね、このアロンの話になってきますね。28節から、主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。交わりの生贄を主に捧げる者は自分の交わりの生贄のうちからその捧げ物を主のところに持っていかなければならない。その人は自分の手で主への食物の捧げ物を持っていく。その脂肪を胸肉と一緒に持っていき、胸肉を奉献物として主の前で揺り動かす。祭司はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にする。その胸肉はアロンとその子らのものになる。で、あなた方は自分たちの交わりの生贄のうちから右のもも肉を奉納物として、さっき奉献物って書いてあるでしょ、今度は奉納物として祭司に与えなければならない。で、アロンの子らのうち、交わりの生贄の血と脂肪を捧げる者が、その右のもも肉を自分の受け取る分とする。それは私が奉献物の胸肉と奉納物のもも肉をイスラエルの子らからその交わりの生贄から取り、それらを祭司アロンとその子らにイスラエルの子らから受け取るべき永遠の割り当てとして与えたからであるということで、はい、交わりの生贄というのは肉はイスラエルのものとなるって、イスラエル人のものとなるんですけど、その一部はこの祭司が持っていくわけですね。だから脂肪は焼くわけでしょ、で残りがあるわけです。でその残りがの中でも、胸と、右ももですね、の肉ですね。でこれは祭司に渡すわけですね。でまず胸の方は奉献物って書いてました。でこのね、奉献物って、ね、訳されているところはこの感謝を表していてね、主の前で揺り動かすって書いてます。でね、これ私は仲介っていうかその説明聞いたんですけど、こう前後に動かすらしいですね、奉献物を主の前で揺り動かすって。で右ももは 奉納物になって、これね、上下に動かすって、ね、賛美を表すっていうのに言われてます。で、胸の方はアロンとその子っていう一般的な表現があって、家族全てに分け与えられるわけですけども、右の方は、右ももの方はその捧げた本人、だから祭司だけにこのが受け取って、まあ、行くということになって、まあ、これの霊的な意味とかって聞かれてもね、私本当に難しいですけれども、まあそうですね、胸っていうのは心かな、そして桃っていうのは力かな、分かんないですけどもね、権威とか力とか、まあ、これ分からないですね。まあ、いずれにし、でもやっぱ感謝、胸だからやっぱ感謝、さっきのね、この奉献物だから、そうですね、感謝ですね。あ、霊的にはそうですね、やっぱり。よく考えたらそうですね、この感謝の思いを表して。で、桃の方は賛美、力を尽くして主を愛するっていうかね、まあ、そういう意味合いがあるのかな。いずれにしても、この祭司が受け取っていくわけなんですね。で、これでまとめです。これ35節以降、まとめです。これはアロンとその子らが祭司として主に仕えるようになった日に、主への食物の捧げ物のうちから彼らが受け取る分となった。はい。それはイスラエルの子らから取って彼らに与えるようにと、彼らが油注がれた日に主が命じられたもので、世々にわたる永遠の割り当てである。だからずっとやっていかなきゃいけないよということですね。で、以上は、全勝の捧げ物、これまとめですよ、本当に一章からの、穀物の捧げ物、罪の清めの捧げ物、代償の捧げ物、認職のための捧げ物と交わりの生贄についての教えである。これは主が市内の荒野でイスラエルの子らに主に捧げ物を捧げるように命じた日に、主が市内山でモーセに命じられたものであると。で、ここでね、一息置かれるんです、この7章でね。このまとめてね、今覚えてます？市内の荒野にいて、そして、この山ですね、この山でモーセに命じられたと、この主に捧げ物を捧げるように命じた日、ね、で、この、ああそうだ、これそういえば出エジプトの続きだったなと思い出すわけですよ。この市内さんの麓にいて、そして一章の一節ですね、この、この栄光の雲がこう幕屋に満ちて、そこから主が語りかけられてですね、そして今こうやってまとめたわけなんですね。で、それで8章に入ると、この認職式がね、こうあるんですよ。これからこの捧げ物、奉仕を実際に行っていくための認職式があって、で、それが8章出て、9章ではその第1弾が最初にこの奉仕に預かっていく内容になっていきます。だから次回はもしかしたら8章9章どっちもやるかもしれないし、あれだね、ちょっと分かんないですね。八章九章分けるかもしれませんけれども、このような形で、この祭司が受け取る分について、また交わりの生贄については詳しくですね、こう食べるということですね、この一般のイスラエル人も含めて、この書かれていて、この食べる、受け取る、永遠の割り当てとか最も聖なるものとか、書いてありました。私たちが清く生きていくっていう時に、聖なる神様に私たち自身が預かっていくっていう時にね、食べるんですよ、ね、今思い出しましたけれども、韓国の教会はですね、御言葉を食べるっていう言葉を使うらしいですね。私たちは御言葉を読むってね、言ってしまいますね。私もそうですけれども、聖書を読む、けど食べるっていう言葉いいですね。とってもいい表現だと思います。表現豊かですね。で、これはとても礼拝を捧げていくということで、この勉強するものっていうことよりも礼拝を捧げていくっていうね、まあ、デボーションしていくときも、このね、ただなんだっけ、口からね、パンだけで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだってね、イエス様言われた、これサタンに対して言い返したね、新命記の言葉ですね。で、そうやって生きていくんだよということになるわけですね。なのでね、ぜひ礼拝に来ましょう。礼拝で捧げましょう。ですね。で、交わっていきましょう。賛美をしましょう。聖餐でみんなでパンを裂いていきましょう。で、交わっていきましょう。交わりというのはね、ご飯で一緒に食べたりとか、交わって。受けていくっていうのは、ものすごい聖なる、営みなんだっていうことをね、覚えてください。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にこのようにして、あなたが、この捧げていく、夜も絶えず 捧げていく中で、すべて絶え捧げていく中で、あなたから精一杯受け取っていく、いろんなものを受け取っていくんだということが分かりました。これが営みなんだということが分かったことを感謝いたします。私たちが本当に生ける生贄として、聖なるこの御心にかなった生贄として、いつまでもあなたの御前にとどまっていることができますように、助けてください。イエス様戻られた時には全く聖なるものとなりますようにとパウロが祈ってました。そして魂においても、霊においても、体においても、全く聖なるものとなるようにイエス様来られる時に、で神は真実な方だからそうしてくださると信じていると、パウロは言いました。確信していると。本当に、そのような中で私生かされていることを覚えて感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。